こんにちは。
こんにちは。
ニュースで韓国語は、私、韓国生まれ日本育ち、わたがたしてきた韓国人のジュジュと、
日本生まれ韓国在住経験あり、今仕事やプライベートでたまーに聞きしている日本人のヨッシーが、
韓国の今がわかるハフポストコリアのニュースを韓国語と日本語で読んで、
日韓ちゃんぽんでおしゃべりするポッドキャストです。
그리고韓国에서는ヨッシーはジュジュへ시사일본어라는이름으로보내드립니다。
はい。今回で、99回目です。
ね。
すごい。次回は100回記念会として。
すごいな。
なんか記念会と言ってもゲストがたくさん出てくる予定なので、それほど、特別なことを用意したわけではないのですが。
すいません。
ねえ、まあちょっと100回をめぐる考えみたいなことは次回お話しするとして。
はい。
いやー、パラサイトが。
ねえ、パラサイト。
うん、これ録音してるのが実は2月の11日なんですけど、昨日まさにパラサイトの受賞式があって、昼頃からもううちの会社で大騒ぎになりまして。
ねえ。
いやー、なんかやっぱり韓国人としてなんか感慨深いものがあったりするんですか、ジュジュさん。
あ、もう同郷の人っていうだけで言って。
テグ？
で、違う。広く韓国で。
ああめっちゃ広いな。
めっちゃ広く。だけでめっちゃ光栄に思ってます。
はい。というわけで、というわけではないんですが、ゲストをお迎えしております。上田雄介さんです。翻訳の仕事をしておられます。以前ゲストに出てもらった日本女子大准教授の平田幸恵さんと、呼んでの院で一緒だったという。
そうですね、はい。はい、
なるほど。
うん、ね、幸恵さんはね、ご立派になられて、ね、僕はもうあれですわ、コッパ翻訳者で。
いや、
死なずに来てます。
いやでもね、実はゆうすけさんは日本で韓国の性的マイノリティの話におそらく日本で一番詳しいんじゃないかと思っているんですけれど、そのぐらいいろいろ深い造形のある方で、
結構ライターとかもされてるんですか？
うん、ちょこちょこあちょこちゃに書いてて、でこの間出ましたオーバーというですね、肉屋を支持する豚にならないためのクイアマガジン、オーバーってすごい名前、
すごい名前ですね。
ここにちょっと書かせてもらいまして、読んでみてください。
というわけで、こんなタイミングで実は結構韓国で割と最近その LGBT 性的少数者の、うん、取り巻くニュースが立て続けに出ましたので、ちょっとその話も交えつつ今日はお送りしていきたいと思っております。最初はパラサイト、ジュジュさんまだ見てないですよね。
見ない予定ですね。
見ない予定。
ポンジュノ監督にがって
血生臭いから、
うん、なんか見てショック受けて、ちょっとなんかトラウマになって夜眠れなさそう。
ユースケさんもまだ見てない。
見てないですね。
ユースケさんはあれなんですよね、みんなが見ると見たくないっていう天の弱的な、
うん、だからみんなが見る前に見に行こうかなと思ってネットで見て調べてみたらもう全然席がないんですよね。
ああ本当ですか。
すごく遠くに行かないと多分見れない
ん
じゃない
か。そんなに。
いや本当なんかこの間僕も2回目見に行った時は平日の真っ昼間でしたけど、平日の昼間なのになんかほぼ埋まってましたからね、
まあ、
シネコンの広いところが。
へ
え、うん。1回目はありがたいことに死者のお誘いをいただいたので見に行ってきたんですけど、死者もなんか行列ができる、
すごいな。
死者普通なんか死者で行列ができて、いやもうすいません入れませんって言って断られるとか普通ありえないですからね。だから僕もなんか補助椅子みたいなので1回目見ましたけど、
へ
ー、もうとにかくパラサイトの受賞雑感みたいな記事はもう昨日山ほど溢れていて、大手メディアも含めてもいろんなところが取り上げているので、ちょっと若干角度を変えた話。
はい。
ポンジュノ監督の映画パラサイトがオスカー4冠を受賞した中、シナリオ誕生秘話にも関心が集まっている。
ポンジュノ監督の映画寄生虫がオスカー4冠を受賞한가운데シナリオ誕生秘話へと関心が쏠리고있다。
ポンジュノ監督は一緒に脚本を書いた作家ハン・ジンゴン氏から匂いというキーワードを得られたという。これについてポン監督は観客との対話などで、ハン氏が書いたドラフトと最終シナリオは全く違うが、初稿のある場面で小さなディテールがあったとして、例えば子供が貧しい家族の父親の匂いを嗅ぎ、おばさんにも同じ匂いがあるという場面があるが、その部分がとても良かった。それは一つの小さなスパークだったし、そのスパークのおかげでこの作品を支配する匂いという重要なキーワードをつかむことができたと話した。
ポンジュノ監督は、함께각본을쓴한지원작가에게냄새라는키워드를잡아낼수있었다고했다。이에대해본감독은 관객과의 대화 등에서 한 작가가 쓴 드래프트와 최종 시나리오는 전혀 다르지만 초고속 한 장면에서 작은 디테일이 있었다면서 예를 들어 꼬마가 가난한 가족 아버지 냄새를 맡고 아줌마한테도 같은 냄새가 난다고 말하는 대목이 있는데 그 부분이 너무 좋았다. 그것은 하나의 작은 스파크였고 그 스파크 덕분에 이 작품을 지배하는 냄새라는 중요한 키워드를 잡아낼 수 있었다고 말했다.
この他にもハン氏は映画の中に登場する運転手などの職業を直接取材しセリフを得たという、また劇中でギテクのセリフである38度線の下からは路地裏までも詳しいです。これは一種の動向だと、義勇のセリフである実践は勢いだよ勢いも、 ハン・ジンウォン氏のアイデアだったという、映画には出ていないが劇中でキジョンが歌ったジェシカソングの歌詞の一部もハン氏が書いた。
이외에도 한 작가는 영화 속에 등장하는 운전기사 등 직업군 등을 직접 취재하고 대사를 얻었다고 했다. 또한 극중 기택의 대사인 38선 아래로는 골목까지 훤합니다. 이것은 일종의 동행이다. 와 기우의 대사인 실제는 기세야 기세도 한진원 작가의 아이디어였다고 한다. 영화엔 나오지 않지만 극중 기정이 부른 제시카 송 가사 일부도 한 작가가 썼다.
이쪽 파라사이토와 2월 9일 현지시간 아메리카 캘리포니아주 로산젤레스 할리우드 돌비 극장에서 개최された 第92회 아카데미 상 授賞式で 최고의 権威である 작품상을 히트니 감독상과 脚本상 국제 영화상까지 4관을 獲得した.
한편 기생충은 2월 9일 현지 시각 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 할리우드 돌비 극장에서 개최된 제92회 아카데미 시상식에서 최고 권위인 작품상을 필두로 감독상과 각본상, 국제 영화상까지 사관왕을 차지했다. 난노 하나시야라.
아, 근데 これ すごい重要な話で、パラサイトってほら、格差をテーマになっている話じゃないですか。で、格差を思い起こさせるキーワードが匂いなんです。まさにこの今、ここに出てきた場面で、その、貧しい孫元ホイカがお金持ち高田一家の家に、 なんかいろいろアルバイトやら、運転手やらでなんかもうごっそりいつくことになるんだけど、一家の家族からは同じ匂いがするっていうのをそのお金持ちの幼い息子が気づく場面があるのね。一応なんかその貧しい一家は、全然みんな赤の他人っていうふりをして、そのお金持ち一家に入り込むんだけれど、同じ匂いがするよっていうことをこの一番ちっちゃいお金持ちの子供が気づく場面があるわけ。なるほど。 で、この、実は匂いって、おそらくポンジュの監督がここでスパークって言ったんだけど、パラサイトがこんだけ世界中で受けた理由っておそらくこの、なんかそのほら、格差を象徴する匂いみたいなのってきっと世界中でイメージするものは違ってもなんかやっぱりそういうのってあるよねっていうところは、それをなんかこう、それぞれの国でイメージしやすくなったキーワードだったんじゃないかなと、個人的にはちょい、思っておりまして。
だからきっと、まあ、ある種、こんだけワールドワイドに受けたという、じゃないかなという気がするんですが。
はい。
話は変わるけど、僕の周りも、実は私、半地下に住んでた話がなんか、あっちゃこっちゃで。
ね、さっきユースケさんもしてましたもんね。
そうですね。
あ、でも半地下ではないんでしたっけ?
パンジアが天地や。地下が天パンジアと、パンジアが天地やとか、いろいろ住んでましたよ。地下が天パンジアって、じゃあもう窓もない。窓がですね、エアコンぐらいの大きさで、
4人ドンの、4で住む、4世帯学の西門の結構そばなんですけど、まあ、そこに住んでた時は辛かったですね。本当やっぱり。足元しか見えないんですよね。
そうですよね。窓の外の。ね。本当にパラサイトの世界だわ。
そう、大雨になると水入ってきますよね。
そこは大丈夫だったんですけど。大丈夫でした?うん。一瞬が天パンジアに住んでたことなんですけど、これはシリムドンなんですけど。あ、はい。 そこでね、ちょうどその時、大雨じゃなくて、大寒波が来たんですよ。で、シリムドンではマイナス20度ぐらいになったんですけど、それで下水管が破裂して、まあ、えらいことになりました。
あ、でもあれですよね、普段は温度は、
そうですよね。
あったかい。
聞いて、ボイラーがあって、あったかかったんですけど、
そこはでも
大変でしたね。
ジュジュさんは?
私も半年ほど、パンジア、 に住んでたことがあるんですけど。
ヨンデの近く。
ヨンデのそれこそソムン、ヨニドンで。
はあはあは
あ、はい。でも本当にその時好きで好きでどうしようもなかった彼氏と一緒に住んでて、本当に今思い出すとカビの匂いとか、布団もカビの匂いだったし、クローゼットも全部カビ生えるし、大事な服とか、何が良かったんだろうって思うんですけど、ね、あとね、洗濯物も韓国で室内干しが多いじゃないですか、外に干さないじゃないですか、はいはいはい、乾かないのよ、臭いのよ、でもね、良かったんだよね。
パンジャに住んでる人の、
はい、
洗濯物からね、オクシクリンの寝癖がね。
わかるよな。
ガンガン入れるから。
そう、だって臭いんですよ。もう、基本生臭いし。
オクシクリンって何て言うんですかね。日本でも出てますよね、うん、オクシクリンって、
うん。
パラサイトにも全く同じ場面が。パラサイトにもやっぱり、パラサイトもやっぱりなんか、何の匂いかっていうと、服の匂い。で、やっぱり、で、だんだんこの家族みんなが、あれなんかこの人たち、なんか匂うな、みたいなことを、だんだんとこう、映画の中で感づいていくところが出てくるんだけれど。いや、そうですか。なんかでも、ジュジュさんなんか、まるで神田川ですね、その話は。
いや、本当に、そうなんですよ、うん。
バックにちょっと神田川をかけたくなるような。
そうそうそうそう。
うん、若かった、あの頃。
そう、若かった。
何も怖くなかった。
そう、自称イ・ジョン・ジェニの、かっこいい彼氏でした。自称ね。
自称韓国人の男はみんな自称盛りますからね、また。それは呼んでの頃。
呼んでの頃、呼んでの頃。
まあ、
うん。
僕もでも今住んでるところまさに半地下みたいな窓ですよ。
窓が小さいってことですか？
一階なんだけど、窓がめっちゃ小さくて日当たりが悪い部屋で。
なんか角部屋みたいな。
まあ、角部屋というのか、妻に言ったら大爆笑されましたけどね。
パンジや。
パンジや。あとそうそう、半地下みたいなオフィスに、何年間か勤務してた。
やっぱり日はね、刺さないと、本当に。
本当にね。僕はそれこそ、オクタルバンにはいっぱい住んでいたのですが。
オクタルバンだったら日はいっぱい刺すんじゃん。ないしか、
うん。だから夏暑いのよ。夏はなんかフライパンの上に住んでるような気分
だ。蒸し風呂ですね。
うん。で、冬は寒いしね。
ああ、そうか、
うん。また隙間風がビュービュー吹いてくるし。
ね、
寒いよ、
うん。
なんかだからちょっと半地下、俺もなんか、オクタルバンであんな苦しい思いしたんだったら、半地下に住んどきゃよかったと、ちょっとなんか、ジェラシーを感じてます。
どっちもね。お
った
っぱも住んだことありますけど、
ね。あ、本当ですか。なんか、ヨスケさん、住宅事情が
。夢がね、アパートに住むことだったんですよ。
というわけでちょっと今日は後ほどチャパグリを作って食べますみんなで次
は、
はい、実はオスカーにはもう一個韓国の作品がノミネートしていました。あんまり知られていませんが読みます。
あ、
セウォル号事故を扱った短編ドキュメンタリー映画、不在の記憶の制作人とセウォル号事故の遺族がオスカーのレッドカーペットに上がった。
セウォル号、참사를다룬단편다큐멘터리영화부재의기억제작진과세월호 유가족들이오스카레드카펫에올랐다。
不在の記憶チームは2月9日午後2時20分、韓国時間10日午前7時30分、アメリカカリフォルニア州ロサンゼルスのドルビー劇場で第92回アカデミー賞オスカー受賞式を控えレッドカーペットに立った。
부재의기억팀은9일오후2시20분한국시간10일오전7시30분미국캘리포니아주로스앤젤레스돌비극장에서제92회아카데미오스카시상식을앞두고레드카펫에섰다。
現場にはイスンジュン監督、カン・ビョンソクプロデューサーとセオル号遺族のタンウォン高校のチャン・ジュンヒョン君の母親、オヒョンジュさん、キム・ゴンウ君の母親、キム・ミナさんが登場した。イスンジュン監督と遺族は、セオル号当時、命を失った一部の生徒の名札を首にかけてカメラの前に立った。
현장에는이승준감독、강병석프로듀서와세월호유족인단원고장준영군어머니오현주씨김건욱은어머니김미나씨가등장했다이승준감독과유족들은세월호참사당시목숨을잃은일부학생의명찰을메고카메라앞에서기도했다
不在の記憶は、セウォル号事故の当時の状況や通話記録を中心に2014年4月16日を記録して、国家の役割の不在を指摘した29分の短編ドキュメンタリーだ。韓国のドキュメンタリー史上初のアカデミー受賞式の本賞候補に指名された。
부재의기억은세월호참사당시상황과통화기록을중심으로2014년4월16일을기록하고국가의역할부재를꼬집는29분분량의단편다큐멘터리다한국다큐멘터리사상최초로아카데미시상식본상후보에지명됐다
遺族はセウォル号事故を扱ったドキュメンタリーを全世界に伝えるために自費で旅行を共にしたという。
유족은세월호참사를다룬다큐멘터리를전세계에알리고자자비를들여여정에함께한것으로알려졌다。
というわけでですね、まあこれ残念ながら受賞はならなかったのですけれども、こんな作品も実はエントリーしていました。
그냥제가몰라서그러는지좀그렇게뉴스에서도이화제는못본것같은데요
なんかもう、パラサイト祭りでしたからね。パラサイト一色になってましたからね。短編ドキュメンタリー賞は、確かに地味な、アカデミー賞の中でも地味な部門ではありますけど、でも見てみたいな、これ。
29分。짧은ドキュメンタリーかな。
この結構通話記録って、実は面白くて、面白いというか、興味深いものがあって、やっぱなんか、国家の役割の不在っていうところを強調しているというか、つまりなんでそうなるかっていうと、パクネ大統領空白の7時間問題ってあったじゃないですか。ねえねえ要は一報を受けてから夕方に対策本部の前に出てくるまで、お前何しとったんやっていう、だいぶ非難されているやつ。ね、そこまでの、ね、何をしていたかの記録が全くないっていう、男と会っていた説、なんかデトックス注射をしていた説、いろいろありましたけれど。
ね
僕まだこの映画見てないので、ちょっとどういう構成になってるのかわからないんですが、通話記録を見ると、肝心な報告は大統領に上げてないのよ。事務方が。っていうことがわかる。おそらく大統領には都合のいい報告しか上がっていなかった。ということがなんか記録を辿っていくと、だんだん浮き彫りになっていく。で、その対策会議に夕方現れたパクネ当時大統領は、なんかトンチンカンな質問をその場で投げかけるわけね。ライフジャケットしてたんなら、助かるんじゃないのみたいな。
ああ、진짜。이당시、제가、좀회사일때문에、세월호여기에같이갔었거든요。
あ、行ってましたね。
で、거기서、거기서、일본에서뉴스를보면은、되게난리를치는이라고하면좀그런가그런어머니랑아버지랑그런모습만자꾸보였는데、제가봤던모습은、그더차분하게그리고많이많이힘들어하면서기다리시는어머니아버지그리고가족들그런모습이었어요그게제가지금또엄마가 되다보니까더욱더그때생각을하면서가슴이아프네요
そうですね아そっかあの팬목한に行ってましたねなんかその話前してましたね
까지는네거기까지갔어요
どうしてもなんか習慣の違いも、文化的な習慣の違いもあるし、その、なんか人の死とかに、こう、大声を上げて泣くみたいなのがどうしてもやっぱり差が際立っちゃうので、なんかそういうところがどうしてもね、なんか日本のテレビにはついつい出てしまうところですけど。
근데또、멀리떨어져있는체육관에서、거기서가족들이많이기다리고있었는데、뭐、쓰러져가지고링겔맞으면서、계속계시는어머니들도있었고、
아
되게아나운서가날때마다조심조심보러가는누나들언니들아네이것도수상돼가지고함께전세계에서같이생각할수있는기회가됐으면좋았었는데
そうですねいやまあなんか本当パラサイトの受賞にものすごくこう世の中が浮き足立っていてなんか地味ながらこういういろいろな足取りを伝えるものはなかなかニュースに流れませんでしたけど、まあ、韓国でもまあやっぱりあのニュースとして流れてはいたけど多分扱いとしてはもうこんじろ
ー
寄生虫って感じでしたが、今年で6年か改めてなんか思い出す契機になればいいなと思いますちなみに言うと、私はあ今年で実はあの福知山線脱線事故から20年になるのですが、私、そこの関係の方といろいろと縁が深くて、当時から。あれからもう、あれ、15年ですね、すいません。あれからもう15年も経ってしまったのかという、やっぱりなんか。まあなんか当時は結構、やっぱり、船長 鬼許せないみたいなそういう雰囲気が強かったじゃないですか。
うん、
まあ確かに船長はあの、救助もそこそこに自分で。
うん、ね、本茶さと
そうそうそう、一人で先に逃げようとするとか、いろいろ、責任感に関してはかなり疑問はあるんだけれど、ただ、船長一人のせいにしてたら、世の中良くならないよみたいな話を、なぜこんなことが起きたのか社会の構造から考えようよみたいな話を当時、韓国の、ネットメディアにそれこそ書いて、当時韓国人はみんななんか動揺してましたので、まんぬんまりだてーちゃんちでしたけれども。
ゆうすけさんは、セオロチャムサイデーさ、おっとけでんがかしな部分。
僕は当時、日本のテレビ局で翻訳の仕事をしてて、でそれで、まあ、向こうから送られてくる素材を、見て、まあ、翻訳するっていう仕事だったんですけど、やっぱりもう、しんどいんですよね。
うん、
ずっと見てたら本当、で、結局その、いろいろ終わった後で、ソウルに行ったので、行った時にアンサンの、ハットンブニャンソン、ありましたよね。あそこ、やっぱり行ってきて、手合わせてきましたね。ちょっとね、で、未だにちょっとセオロの話聞くとちょっと、
なんか胸が痛いという簡単な言葉ではなかなか表現しきれない。まあ、今もね、カンファムのところに、ニャンソがあって、訪ねていきましたけど、やっぱり、まあね、遺族の方もずっとバーンで交代でいらっしゃるんだけど、なかなか簡単に言葉はかけれないなっていうのはちょっと正直思いましたね。というわけで、ぜひ、これを聞いていらっしゃる韓国映画業界関係者の皆様、ぜひ日本で公開してください。
消しるか。
いや、結構いらっしゃる感じがしています、実は。はい。
消しすめぬん。잘부탁드리겠습니다。
はい。プロモーションで来日する監督さんとかいらっしゃれば、ぜひインタビューも引き受けますので。おー。それはそれは冗談として、さて、ここからが今日のゲスト、ゆうすけさんの本領発揮であります。
はい。
はい。まあ、それこそ、寄生虫とコロナバイルスで、
おー。
大騒ぎの韓国ですけれども、実はちょっと気になっていたニュースが立て続けに2本、韓国の性的マイノリティについてありました、
うん。
前から取り上げたいなと思ってたんだけど、やっぱなんか簡単に、詳しくもないのに深入りできる 分野でもなかったから、
うん、
なんとなくちょっと後で詳しい人を呼ぼうみたいな感じで思っていたらようやく来てくれました、今日。
はい。
というわけで、まずは記事を、1本目は、日本でもテレビとかでちょいちょい報じられましたですね、韓国軍初トランスジェンダーの軍人。この人がちょっと大変なことになりまして、少し前のニュースなんですが、読みたいと思います。軍服務中に性別適合手術によって1月22日、陸軍の心身障害による退役判定を受けたピョンヒス歌手が同じ日に顔を出して自分の見解を明らかにした。
軍복무중성전환수술로22일、육군의심신장애전역판정을받은변희수하사가같은날직접얼굴을드러내고자신의입장을밝혔다。
ピョン歌手はこの日、軍人権センターが開いた緊急記者会見で、人権に優しく変化している軍で、性的少数者の軍人が差別を受けずに各自の任務と使命を遂行できればと思うとして、立派な先例として残りたいという願いを述べた。ピョン歌手は陸軍で戦車、タンク操縦士として服務しており、軍人権センターによると、陸軍はピョンカ氏に23日付で、現在入院中の国軍首都病院を去るよう指示した。
이날、ピョン하사는、군인권センターが연긴급기자회견에서、인권친화적으로변모하고있는군에서、성소수자군인들이차별받지않고、각자임무와사명을수행할수있었으면한다、며、훌륭한선례로남고싶다고바람을말했다。ピョン하사는、육군에서전차、탱크조종사로복무해왔으며군인권센터에따르면육군은그에게23일부터현재입원중인국군수도병원을떠나라고지시했다。
ピョン歌手は幼い頃から我が国と国民を守る軍人になるのが夢だったと言い、福祉官特製化高校を経て入隊するまでの話、そして服務中の性別不一致によるうつ病の症状など苦しみを経験したという、性別不一致というか性同一性障害か、日本で言うと、によるうつ病の症状など苦しみを経験したという。
그는어린시절부터우리나라와국민을수호하는군인이되는것이소원이었다며부사관특성화고를거쳐입대하기까지의이야기그리고복무중성별불일치로인해우울증증세등괴로움을겪었다는이야기를했다。
평가시와소속부대 所属部隊員たちに対する感謝も伝えた。ピョンカ氏は、この場を借りて応援してくれた所属部隊長と軍団長、所属部隊員、戦友たちにとても感謝するという挨拶を申し上げるとして、私の所属部隊でも私の話を聞いて、現役不適合審議を進めることもできたが、私の決定を支持して応援してくれたと述べた。
변호사는소속부대원들에대한감사도전했다。그는이자리를빌려응원해준소속부대장님과군당장님소속부대원전우들께너무감사하다는인사를드린다며저의소속부대에서도제얘기를듣고현역부적합심위를진행할수도있었지만저의결정을지지하고응원해주었다고말했다
彼女は彼はどっちだろう私が愛する軍は引き続き人権を尊重する軍隊に進歩しつつあると言い、私は弱い一人だが力を得てこの変化に役立ちたいと締めくくった。
그는제가사랑하는군은계속하여인권을존중하는군대로진보해나가고있다며저는미약한한개인이겠으나힘을보태어이변화의보탬이되었으면한다고마무리했다。
はい。でですね、いくつか多分誤解を招かないように、この人は価値観、日本で言うと、軍曹とか総長とか、
はいはい、
そのレベルなんですけど、つまり職業軍人なので自ら希望して入ってきているわけですよね。
うんうん、
だから、兵役で無理やり取られたわけじゃない。
うんうん、
そう、韓国まだ孫長南すするって言うんだけど、これ私も日本で性転換手術と言って怒られましたけど、
あ、そうなんですね。
うん、今、うん、日本では性別適合手術、
あ、なるほどなるほど
という言い方をいたします。あとなんか性別不一致ってさっきも思わず僕も直訳してしまいましたが、これ日本性同一性障害、
うん、でもその病理化した名称に対してちょっと
そうなんですか
かなっていう、
ああ障害っていう言われ方があれなんですか。
そうです、病理化のフェーズは今も過ぎて、
はいはい、
うんと正しい用語っていうのは僕もちょっとわからないんですけど、
ね、ああなるほど。だから本人は心と体の不一致にこうずっと悩んでいたわけですね。
はい、
男性なんだけどやっぱり心は女性だと。この中で現役不適合審議を進めることもできたっていう話が出たの、つまりそのことについて、要は、あ、そんなに苦しいんだったらもうこれはもう軍の服務に耐えられないっていうことに、軍の方でそういう判定をしてもらってもいいんだよって周りから勧められたっていう、つまりまあ割とそういう意味ではある種理解のある同志というか、
本当にちょっと驚く。
だけどまあ本人はいや私はこのまま服務したいんだと、
うん、
女性軍人として服務したいのだと言って、性別適合手術を受ける。で実はなんか性別適合手術を、これ軍は受けることは許可してる
ね、ちょっと意外でした。
うん、それはあれですよね。所属部隊長が OK って言ったんですよね。上じゃなくて。
うん、
それで、確か、退役の。
受けてもいいんだけど、もしかしたらその、退役判定を、の対象になるかもしれないという前提で。受けたんだけれど、つい最近、まあ、日本でいう戸籍の性別変更という、韓国でも性別変更が認められて、このピョンヒスさんは、法的に女性になったんです、最近。で、この判定まで、退役勧告を待ってくれと、ピョンヒスさんは、軍に要請してたんですけど、軍はそれを待たずにもう、強制退役だと。つまり、性別適合手術によって、男性器を切ってしまったので、それをもって、身体障害と判定したと。で、これに対して、いろんな議論が巻き起こりましたです。キムヒョンジョのニュースショーにでも取り上げられていて、一応その賛成役の弁護士と反対役の弁護士が、ディベートをするコーナーがあるんですけど、視聴者がネットでその、どっちに賛成、どっちに反対みたいなのを投票する、そういうコーナーがあるんですけどね。61対39で退役させるべきだが勝ったんですよ。
へぇ、なぜ？
まあ一応退役させるべきだと主張した側の弁護士は、それはもう軍っていうのは共同生活の場だと、これ、性別適合手術を受けて女性になったとはいえ、その女性と同じところに暮らすのは非常に不合理だと。で、それは軍なんだから、職業選択の自由は制限を伴うものなんだという主張をその場でしたわけ。そういった賛成側の主張をした弁護士が驚いていたのは、こんなに退役させるべきではないが、39もあったことに驚いたと。
お
ー。いう状況だったようですよ。
ゆうすけさん、私はどう考えればいいかちょっと混乱してます。
反対っていうと、まあ、いろんなところから、いろんな、アプローチでの反対っていうのは多分あると思うんですけども、
うん、
一つはあれですよね、その、性的少数者に対する、やっぱり差別と偏見っ ていうのもあるし、それとつながってるんだけど、あれですよ、ターフの問題もありますね。
はい。まあ、なぜ韓国ではみたいな話はちょっと、次のニュースもそれ関係なので、ちょっとそこで振りましょう。めっちゃこの話多分、ゆうすけさん詳しいはずだから。
はい。
はい。この話実は BBC も取り上げていて、BBC によると、世界には9000人のトランスジェンダー軍人がいるんだそうです。BBC によるとなんだけど、イギリス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、ボリビアでは問題なく含むできるという。韓国は結構、ほら、前同性愛者の、男性同性愛者に対する、ものすごい深刻な人権侵害の話あったじゃないですか。
デート系アプリを使って、ゲイの、軍人を、探し出して、それで、制裁を与えるっていうのがあって、大問題になったんですけど。
うん。韓国軍っていうのは結構、割と古い、なんか性的意識なのかなと、なんか漠然と思っていたりましたんですが。
古いっていうか、今回はよくわからないんですけど、うん、その前のそのデータアプリを使った、そういう人権侵害に関しては、軍の上の人が、まあ、特定宗教。
はあ、はあ、
特定宗教。まあ、
この話はまた2本目で。この次のニュースでちょっとまた詳しくやりましょう。キリスト教と切っても切れない韓国なので、やっぱそれの背景大きいんですけど、それはまたちょっと次の、スミンヨデの話に。
はい。
日本でも表面化しないだけでね、なんか、同じ問題絶対あるはずだと思うんで、うんね、
きっと、うん。
表面化しないというか、日本の、結構ネットの中だけで留まってて外に出てこないだけだけど、ネットを見てるとやっぱすごいんですよね。そのトランスフォビアっていうのが。
ああ。割となんか女性軍人の進出自体も韓国軍ってあんまり進んでいなくて実は。
そうですよね。うん、女性軍人が少ないから、だから昇進早いって話も聞きますしね。
うん。まあなんかそういう本当にザ男社会みたいな、日本の警察もそうだけど、やっぱそういうところに入ってきた女性ってのは、組織が昇進させるんですよね。宣伝のために。
うん。
うん、
この方、一回退役して女性としてもう一度女性軍人の試験を受けて入ってくるっていうのは、
できないんじゃないかな。
できないかな。できないかな。
で、まあ、この後も本人は、訴訟を起こすって、言っていますんで、おそらくこれから法廷闘争が始まるんじゃないかと思うんですが、まあ、日本ではなかなか軍っていう組織があんまり馴染みが薄いっていう部分もちょっとあったりするんだけど、
この問題の考え方として、ユースケさんは、軍という特殊な場所だから仕方ないっていう、ことなのか、それとも、やっぱり人権問題だというふうに考えるか、ちょっと、全く考え方がわからなくて。
人権に例外を与えると、どんどん例外が広がりますよね。で、それで特に軍の場合は、クルロ基準法とか、そういうのからも除外されてきたわけですよね。それでも、あんたは軍人やからってことでもいろんなことが除外されてきたけど、それがようやくそういうのは戻ろうとしている。
うん、
正常な状態に戻ろうとしている過程にあると思う。ですよ。
ずしんときました。
うん。だからまあ、やっぱり本来はこのピョンヒスさんも、ちゃんと女性軍人として、働く道があり得るべきだし、まあ本来だから、この人は戦車の操縦士なので、
はい、
性別適合手術を受けたこと自体に、で、含むに支障が起こり得るはずはないんですよね。
ですね。
うん。ただなんかやっぱりだからそういう意味で言うと、おそらく軍の判定っていうのは何かしらのその、別の考えが働いた上で起きたんではないかっていう気がするし。
うん。
まあなので、さっきのキム・ヒョンジョンのニュースショーだと、だから人権としてこれはきちんと認めなければなりませんという弁護士が主張して、それがまあ39。
うん。
うん。意外と多かったという感想だったそうですが。まあね、なかなかちょっと、これは次のニュースでも触れますけれども、韓国ってまたちょっと独特の宗教的な背景があってという部分もありまして、
私も学校の先輩とかが徴集での軍隊に行って、それでそのピョンジャン、
はいはい、
がすごい可愛い感じのハサの ね、軍人になんかちょっかい出してたみたいな話を結構聞いたり、よく聞いたりして、
はあはあ、
で、そういうのはもうセクハラだから今すぐ信号神やみたいな感じで、なんかそういう話をよく聞く、聞いて、で、なんだろうな、やっぱ男性たちって女性よりもなんか男性同士の同性愛についてすごく嫌がる、嫌がって大げさに話す傾向ってありませんか？なんかそういう話をいっぱい聞いて、軍って人一倍そういうのが嫌いなんだなっていうふうに感じたりもしたんですけれど、男性ばっかりいるからだろうけれども。
まあ、よくありますよね、そのホモフォビア。ホモフォビアの表れとして、
うん、
その、俺はゲイじゃないんだけど、どうたらこうたらって話をするってい
う、
ね。I have a black friends の、亜種、亜流っていうかね。
なるほど。
十数年前までは、まあ日本もそうでしたし、
うん、
まあ、うちの父親とか未だに言いますし、
もう、うん、
でも日本もまだまだ大概ですよ。
あーねー。
さすがにあのテレビとかでは減ってきましたけどね。
うん、
まああの、この間のね、あの去年でしたっけね、あの、ホモだホモ事件とかね。
ああ、
はいはい。まあ、正直僕もあれは、トンネルズの皆さんのおかげですで、ホモだホモっていう、石橋貴明演じる、
はい、
うん、いかにもな、
はいはい、
うん、気持ち悪い先生が出てくるギャグがあったんですけど、まあ僕もやっぱ、あれ、リアルタイムでやってた頃は大笑いしてましたからね、
ね、
なんか人のこと言えないんだけど。
でも結局、私もなるべく偏見を持たないようになったなって思うのは、結局友達でそういう子たちに会ったから、こんな身近にいるんだ。で、こんな悩みがあるんだ。で、でもこんな風に普通に付き合ってるんだ。っていう例を何度か見て、それで考えられるようになった。でも普通あんまり話そうとしないから、どういう人たちかよくわからない。なんか怖いみたいな、そんな風になっちゃうんでしょうね。うん、
でもだからといって、うん、あの、根掘り葉掘り聞かれるのもすごくしんどいですよね。マイノリティってあの、ね、あの代表させられて、その属性を代表させられて、まあ、いろいろ聞かれるわけですよね。
うん、
分かりやすい例だと、例えば、海外で日本人として暮らしてたら、日本人代表させられるじゃないですか。それも同じことを何千何万回聞かれるけども、
なるほどなるほど。
で、それが、ここはどこに行っても聞かれまくりで、めんどくさ、
うん、
ああ、そういう意味で言うと、あの、オープンリーゲイのアクティビストの人たちって、すごいんだなと思う。まあ僕もほら、やっぱり石川タイガーさんとか、上川彩さんといろいろ接点があって、うん、そういう人たちからいろいろと教えられることで、ああ、なるほど、そういうことなんだというふうに思うことが多かったので、まああの人たちはもう本当に腹を決めて、自分はこうなんですと宣言して、その人たちの悩みとか、まあ立ち位置みたいなことを世の中に伝えることを、まあある種様々な逆風はあるにせよ、もう腹を決めてやってるという意味で、うん、まあ、あの人たち、そう考えるとすごいなと思いますね。
でも、あの、国会議員とはいえ人間、一人の人間なので、やっぱしんどいんですよね。うん、あの、例の水脈の時。
はいはいはい。
水脈の時は、おつじかなこさんがすごくしんどそうな感じに見えて、
ああ、
やっぱり、ああ、ヘイトが刺さっちゃったんだなみたいな感じで。
オープンリーゲイには飛んでこないけど、オープンリーレズビアンには飛んでくるようなものも、むき出しの差別感情みたいなものがやっぱり世の中にまだまだありますからね。
水脈って言って皆さんわかりますよね。
今それはわかるよ。
一瞬わからなかった。
杉田美穂ですね。
美穂さんですね。
では次のニュース、読んでしまいましょう。あの次のニュースもやはり LGBT。
これね、途中までは、この女子大が、の同窓会が歓迎の声明出したりして、わーって思ってたのに。
これこそまさに胸が痛い話ですよね。いや、画期的なことが起きたと思って、事前にツイッターでお知らせしてたんですけども、やっぱり相当、たくさんリツイートされまして、ハッピーな雰囲気が広がっているのかと思いきや、なんか、残念なことになってしまいました。読みます。性別適合手術後、裁判所で性別訂正許可を受け、スクミョン女子大学法学部の2020年新入生として合格したKC、22歳が結局入学を諦めることを決めた。合格が報道された後に起こった学内の反対意見などに対する負担が決定に大きく作用したようだ。
성 전환 수술 뒤 법원에서 성별 정정 허가를 받고 순명여자대학교 법학부 2020년 신입생으로 합격한 기혁 씨가 결국 입학을 포기하기로 결정했다. 합격 보도가 나간 뒤 불거진 학내 반대 여론 등에 대한 부담이 결정에 크게 작용한 것으로 보인다.
K 씨와 2月7日、ハンギョレとの電話で、この日未明まで悩んだが登録しないことに決めた。様々な理由があるが結局恐ろしいのが大きかったと明らかにした。続いて K さんは、個人情報流出の恐れや暴露される可能性があり、今後の学校生活に耐えられるか悩んでいたと話した。この日はスグミョン女子大学の新入生が大学の授業料を納付する最終日だ。
기혁씨는7일한겨레와의통화에서이날새벽까지고민했는데등록을하지않기로결정했다며여러사유가있겠지만결국무서운것이컸다고밝혔다이어기혁씨는신상유출의두려움이라든지색출된가능성이있어서앞으로학교생활을감당할수있을지고민이들었다고말했다이날은순명여대신입생대학등록금납부마지막날이었다
数回の挑戦の末合格した学校に入らないと決心した背景には学内の反対意見への恐怖心が大きかった K 氏はこの日午後3時に自身のオンライン日記に測定への登録を諦めますという文を載せた日記帳で K さんは私のわずかな希望さえも許さないという彼らの言動を見て恐ろしかったと説明した
여러번의도전끝에합격한학교에들어가지않겠다고결심한배경으로는학내반대여론에대한두려움이컸다기혁씨는이날오후세시께본인의온라인일기장에숙대등록포기합니다라는글을올렸다일기장에서기혁씨는내몇안되는희망조차도허락하지않겠다는그들의언행을보면서두려웠다고설명했다
また K さんは成熟した人間において未知の存在に対する恐怖はもっと知ろうとする好奇心でなければならず無慈悲な嫌悪であってはならないとして社会の多様な価値を理解しより建設的な方向に共同体を発展させることができると強調した
기혁씨는또한성숙한사람에게미지의존재에대한공포는더알아가고자하는호기심이되어야지무자비한혐오에서는안된다며사회의다양한가치들을이해하고보다건설적인방향으로공동체를발전시킬수있다고강조했다
実際に K さんの合格事実が報道された後学内コミュニティでは女性のための空間に入ってくるなトランスジェンダーの女性が自分が女性だと主張する根拠は飛躍しているそもそもトランスジェンダーが静かにしていたら大騒ぎにならなかったという書き込みが次々になされ、K さんの入学に反対する壁新聞も学内に貼られた。
실제기혁씨의합격사실이보도된후학내커뮤니티에선여성들을위한공강에들어오지말라트랜스젠더여성이자신이여자라고주장하는근거는비약적이다애초에트랜스젠더가조용히있었으면난리가일어나지않았다는글이속속올라지고기혁씨입학을반대하는대자보들도학내에부착됐다
K さんが入学を諦める決定について今年2月、スクミョン女子大学を卒業したキム・ボーさんは、女子大が初めて作られた理由が社会的弱者だった女性に教育の機会を保障するためのものだったが、今、新たな社会的弱者であるトランスジェンダーの学生の入学を、その女子大学の学生たちが反対するなんて残念に思うと話した。
기혁씨의입학포기결정에대해올해2월순명여대를졸업한김아무개씨는여대가처음만들어진이유가사회적약자였던여성들에게교육의기회를보장해주기위한것이었는데지금또다른사회적약자인트랜스젠더학생의입학을그여대학생들이반대한다니안타깝게생각한다고말했다
はい
残念だな
22歳ってことは相当大学受験も苦労して。
あれでも韓国の年でしょ日本の年って20歳ぐらいで 2、3回、でも2、3回も多いか。
韓国にはパクハニさんという弁護士がいてですね、おそらくオープンリートランスジェンダーで初めて弁護士になったという、韓国のトランスジェンダー界のアイコンみたいな人がいて、
はいはい、
日本だと世田谷区議の上川綾さんみたいな人かな。
なるほど。
やっぱその人に憧れて法律の道を目指した。で、ようやく測定に合格したのですけど、今後諦めずに、やっぱ法科大学院を目指して、今後も受験し続けますと言っていますが、こういうなんか反対が公然と起きちゃうところがなかなか辛いなぁ。
いや本当に、
うん、
でもトランス女性の入学に反対するっていう女性たちは、うん、自分たちが差別をしてるっていう別のマイノリティを踏んでいるっていう感覚はないわけですよね。
自分たちの権利を守ってるって思ってる、
踏まれてる自分たちが、そうですね、あの権利を守るためにっていうことを考えて、それでそれが他のマイノリティを踏んでるって感覚がないので、そこでもぶつかってしまってるのですごく難しいっていうか、
そうだからパクハニさんもすごく残念がっていたのは、結構このあのスクテで入学反対の先頭に立っていたのがやっぱフェミニズム系の団体の人たちがいたので、
うーん、っていうところにちょっと
あのパクハニさん自身はフェミニズムの挫折と限界を感じたというふうに言っていましたが、
フェミニズムとして十把一からげに言ってもそれもだとダメっていうか、まあ、いろんな、
まあね、
ね、いろんなフェミニストがいるので、
うん、
すごく難しいんですけど、
うん、
最近あの僕がつながって、Facebook とかでつながっているフェミニストの人たちはやっぱり一様に、その今回の、あの、スクテに入れなかったってことに対してやっぱすごく反対の声、怒りの声を上げてるんですよ。
うんうんうんうん、
でもやっぱりこれ最初に報道に接した時に、あ、すごくいいニュースだって思ったのと同時に、なんかそっとしておいてあげればいいのに、これあの本人特定とかにつながって困っちゃわないかなってすごい思ったんですよね。
なんか一生懸命特定しようとする人たちが現れちゃいますからね。日本ではもうすでに女子大にトランスジェンダーが入学するっていうケースは、まあ、あのレアケースではあるんですけれども、もうすでに何例もあって、
うんうんうん、
それはそれでなんかそっとしておくというのかな、あまりなんかそこその本人個人に対する敵対的な議論が起きるっていう感じでは今のところないですけれど、
あのお茶の水がねトランス女性を受け入れるってことに知ってから、うん、やっぱネット上ではすごい様々な議論というかヘイトですよね。
でもお茶台ではさすがにね、その壁新聞みたいなのを貼って学生たちが大々的に反対みたいなことはしてなかったわけですよね。
文化の違いっていうか、
ね、うん、まあ、確かに
壁新聞とか
そもそも日本に、ね、
日本は昔縦看板だったけどねいや、あとやっぱなんかちょっとキリスト教のっていう文化的背景も、
そっけって基督教でしたっけ。
基督教じゃないんですよ、
うん、ないんだけど、うん、まあ、韓国はほら4割ぐらい、
5割って、半分って言われてますよね。半分って言われてますよね。
4割ぐらいキリスト教で。まあほら、よく言われるのが、まあ、カトリックがそもそもその同性愛を異常なものとして規定してしまっているので、そこからアメリカでもそうですけど。
でもちょっと韓国に関しては少し状況が違うというか、もちろんその、公はそうなんだけども、うん、その、韓国のカトリックはどちらかというとやっぱりあのリベラルが強いので、
はい、
歴史的にもそうなんですけど、
そう、
その関係で、やっぱりあの、私的な領域に留めておく限りは何も言わないけど、
うん、
で公的なところでもそんなに激しく攻撃はしないんですよ。なので、うん、あの僕の周りのゲイの友達とかでやっぱりカトリックの教会に行ってる人ってすごく多いです。
へえ。
うん、実はまあ韓国はどちらかというとプロテスタント。
あ、確かに彼らの方が攻撃的だ。
なんですけど、この辺実はすごいユウスケさんが詳しいとこなんですけど、経済成長すると、田舎から人がいっぱい都会に移り住むじゃないですか。
は
い、で、田舎から都会に移り住んできた、人たちってのは、田舎の村社会から分離されて、都会で寂しい生活を送るわけじゃないですか。各家族になり、一人暮らしになり。はい、で、そこに新興宗教が広まるんですよ。で、日本はそれが仏教系の創価学会だったわけ。韓国はそれが、プロテスタント系の信仰キリスト教宗派だったんですよね。
そうですね。
いろいろ異端がありますもんね。
なんか凄まじい異端がいっぱいあって、なんかしょっちゅう変な話が起きるのも、まあ、韓国の。
そうですよね、
うん。
ちょっとでもその話の前の段階があって。
OK。はい。
はい。大丈夫ですか、
どうぞ。
もともとキリスト教の中心地は平壌ですよね。
ああ、そっか。
そうですね。
そうですね。平壌で、平壌大復興っていうのが起きて、はい、で、それで平壌でクリスチャンが増えて、
うん、
それが北朝鮮ができたことで追い出されちゃって、で、朝鮮戦争が起きて、
うん、
大韓民国が、信仰を守ってくれる神の国、聖なる国っていう、そういう国家とその信仰が結びついたナショナリズムっていうのがまず根底にあるんですよね。うん、で、そこにプラスして、先ほどおっしゃった、
田舎からの。
その対する不況。うん、 で、今のその少子化による勢力の弱化。
という、すごいいろんな背景があって、で、残念なことに、キリスト教系の団体ってやっぱり、同性愛者とか性的少数者の権利を守ることに非常に後ろ向きで、キリスト教票ってなんか1000万あるって言われてるらしいんだけれど、前回の大統領選挙の時にパン・ギムン氏がキリスト教系の、団体の幹部と会食して、私は同性愛に反対する旨の発言をしたことで非常に、お前国連事務総長やってた時と全然違うこと言っとるやんけと、だいぶいろんなところから突っ込まれたわけなんですよね。
でも、賛成する反対するどっちを言っても、どっちからも責められるので、何も言わない方がいいってことになって、何も言わない人が増えちゃったんですよね。あの人もそうだよね、ソウル市長もね。できる限り言わないようにしてますよね。
ああ、そうそう。だからソウル市はまたちょっと大変なことが起きたんですよね、
学生人権条例でした
ね。そう。だからそこでまあ、性的少数者を含む差別の禁止というのかな。ま
あなんか、この間。
という宣言をしようとしたら、そこにキリスト教信仰宗派の影響を受けた団体がうわっと乗り込んできて、そこを、荒らして帰っちゃったんですよね。
で、同じようなことっていうのは別にソウル市だけじゃなくて、各道、各広域市の、で進められてて、で、そのたんびに、賛成と反対で大揉めになるんですよ。で、それで、まあ、廃案になっちゃったり、で、解約されたり、で、うまいこと言って、原案のまま通ったりとか、そういうのが、もう数年にわたって、ずっとそういう、ずっと続いてます。
その、まあ、ソウル市の場合も、その実力行使によって、事実上その、宣言の、議論は完全に止まっちゃいましたからね。ユースケさんは、毎年、ソウルのクイアパレードに、
あ、はい。まあ、ソウルだけじゃなくて、まあ、いろいろ行ってるんです
けど。いろんな地域のパレード行ってますね。
なんかあのパレードって、日本よりも韓国の方が盛り上がっていてっていう話。
日本より盛り上がってるというよりも、日本はその、政治的表現に対する規制っていうのが厳しいので、
はい。
要するにデモ。
はい。
一応パレードもデモ、デモ扱いになるんですけど、はいはい、警察がともかく、その、交通を阻害するっていう理由で、それでも、例えばその、片方の車線全部使わせるとか、そういうことをすごく嫌がるんですよ、日本は、ね。なので、すごく、なんていうのかな。
できない、そもそも。
行儀よく。で、1グループ250人で、それで参加するためには、なんかチケットもらってっていう、なんか謎のシステムしなきゃダメなんだけど、韓国の場合は、デモ、新国ですね。
デモの国。
ですよね。それで、他と被らなければ OK
な。なるほど。
で、大体、ほとんどの民主主義国家ではそうなんじゃないですかね。普通に申し出たら OK。もしくは、もうそれすらもいらないって。日本だけちょっとね、すごくそういうのは規制が厳しいです。
私、ソウルのクイアパレード今年ぐらいはちょっと一度行きたいなと思って、密かにちょっと計画してるんですけど、まあ、それはそれとして、日本のレインボーパレードは何度か行ったことあるんですけど、まあ、基本的に和やかに、パレード更新をして、まあ、一人一人に平等な権利をとか、まあ、まあ、スローガンを掲げるって歩いてる人たちたくさんいますけれども、なんというか、和やかに歩くものなんですけど、韓国の場合またちょっと違って、積極的に妨害する人たちがやっぱり現れるんですよね。特にさっき言ったそのデモの申告の話なんかでも、反同性愛を掲げる団体があって、そこがカウンターとして先に場所を取って邪魔しようとしたりとか、当日もやっぱり近くの場所でやっぱりデモをして、大々的に反対パフォーマンスをしたりとか、があるんですよね。
そうですね。
うん。
最近ちょっと弱くなってきたなっていうのは感じはするんですけども、まあ、大々的に何千人と集まって、それも観光バスに乗ってね、各地から
やって
きた皆さんが。で、またそれぞれお互い仲が悪いっていうか、いろんな団体がいて仲が悪いから別々にね、反対集会。
そうなんですか。へえ。
あれはいたんだとか、こっちがいたんだとかね。
ああ、やっぱなんか宗教的な背景なんだろうな、きっと。
で、それで、なんかね、当初は、踊りをする人とか呼んできて、それで一生懸命踊ってたんですよね。反対する人が。なんかよくわかんないけど、多分普段やってること、普段練習してるから、まあ、ちょうどいい機会だからと思ってやったのかもしれないけど、それが CNN に、パレード 応援するキリスト教の人々キャプションがついて流れちゃって
なんかいいですねそれ
チャイコフスキーのバレエを踊る人で、うん、チャイコフスキーゲイやんみたいなな
るほど
もうとにかくねもうそういう人らってねアホなんですよほんまにアホなんですよ
ああなんか韓国の異端のキリスト教の宗派って本当なんかわけのわからん
いやもう全世界的にね差別するやつってね本当ねアホが多くてね本当
いやーそんな背景があることも頭に入れつつ
うん
なんかねなんとか救手に入れなかった K さんなんか共学の大学に入ってもなんかまた同じことが繰り返されてしまうのではないかという気がするけどなんとかちょっと放送界への夢を
なんか静かに周りが静かにしていれば静かに学生生活を送れないかな
でも周りが静かにするために自分が黙らなきゃダメなわけですよねマイノリティだからっていう理由なんで黙らなきゃダメなんですかってことになります
うーん
普通にあの道の真ん中を歩きたいのにあの端っこを歩かざるを得ない状況に自ら追い込むっていうのはそれはマジョリティの場合だとその必要はないのになんでそんなことをしなきゃダメなのかっていうことですね
うーん
そうまあもしかしたらスプテにも過去に全く誰も知らない間にトランスジェンダーの学生が入っていたかもしれない
匿名アカウントであります、
はあ、
スプテに現役のスプテに通ってるトランス女性のアカウントってのあるんです
よへ
最近できたばっかしで
へあそうなんですね
ただまあなんかやっぱりある程度やっぱり大きくクローズアップされることであ、そんな問題があったのかということを、まあ、周りの人が分かる契機になるっていうところはね、それでみんなで考える契機になるっていうものは、まあ、本人の大学進学の夢とはまた全然別のところにあるんだけど、まあ、そこはやっぱりちょっと、機会としては重要だなっては思いますけどね。
私、ユースケさんに最後にお尋ねしたいのが、
次回も出ますけどね。
あ、そうか。でも、この話題なので、はいはい、赤じゃね、例えばゲイの方とか、あの性的マイノリティの方が、あの、何でもかんでも質問されて、それが自分が代弁者になるのは、ちょっと大変だ。
自分が代弁者になるのは大変だって、鳴らされるのっていうのは、うん、それすごく暴力的だなって思う。
でも一方で、やっぱり初めて会うと、なんか、くんぐめさ、むろぼごしっこっていう気持ちはあると思うんですよね。そこをどういうふうに、やっぱ一方でやっぱり知っていかなければ知れないじゃないですか。そこをどんなふうに接していけば正解なのかな。
それ正解はないと思うんですよね、
うん、
でそういうふうにして聞いてくる人の 99%
は
全く悪意がないんですよ、はい、
うん、
むしろあのなんか共通点を見つけて仲良くしようっていう、
はい、
そういう気持ちがあるからこそ相手に興味を持って聞くわけじゃないですか、
はい、
同じことをね何千何万聞かれるとやっぱりもうそれはやっぱしんどいことであって、
うん、
そういうことがあるってことをとりあえず頭の片隅に置いといてもらいたいなっていうぐらいで聞くなとも言えないんですよね。
もしくは知りたかったら本とか読めばいいのかな。本人に聞かずに
同じようなその自分の属性に関することでもその本当に基本的なことじゃなければ普通に話はできるけども、
うん、
あなたは誰かっていうのを毎回聞かれるわけですよね。
うん、
それは例えば自分が日本人で韓国にいた時、
はい、
もう日本人だからという理由でいろいろ聞かれますよ。もういい、
うん、
もうええわ
、うん、その気持ちはわかります、
うん、それはその他の属性になって他の立場になって同じような状況に、
うん、
めんどくさいです。本当めんどくさいです、
うん、
まあでもやっぱり一人一人がその属性のすべてを代表していることでないことを分かりつつ、まあ、やっぱりなんかなるべく生身の人と話す機会が増えればなとは思うんだけどな。まあ、
うん、
でもまあジュジュさんだってね。
そう、日韓ワールドカップどっち応援するのって質問され続けてうんざりしてるし。
あ、同じく2002年の時にすごい言われました
ね。ね、うん、
で僕はサッカー嫌いっていうかスポーツに興味ないんで。
あ、私もです。見てないって言います。
というわけで、まあ、話はつきませんが、ちょっと次回に持ち越しつつ、 今回はとりあえずここで締めたいと思います。
はい、今日読んだ記事のスクリプトや詳しい説明はニュースで韓国語のブログに掲載しています。
iPhone のポッドキャストアプリでお聞きの方、ちょっとずらすと下にエピソードメモが出てきます。そこからすべてリンクしてあります。 Twitter、Facebook ページ、Instagram もあります。フォローしてください。リクエストもお待ちしています。また、音声アプリラジオトークではこちらとは違うニュースを不定期に配信しております。こちらの方もぜひ、登録して聞いてみてください。
はい、じゃあそれでは오늘은이만마치겠습니다。
さよなら。
ユスケさん、来月次回もよろしくお願いします。